がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀涼子です。さあ今回はゲストをお迎えしています。このがんと生きるでは全国各地のがん相談支援センターの様々な取り組みなどもご紹介しているんですが、今回は聖路加国際病院相談支援センターから橋本久美子さんをお迎えしています。橋本さん、よろしくお願いいたします。
はい、橋本です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まずはじめに、私聖路加国際病院と申し上げましたが、よく聖路加とも言ったりします。聖路加が正解なんですか？
そうなんです。正しくは聖路加、病院を建てたルカさんという方のお名前が正しいんですけれども、日本語の漢字にしますとどうしても聖路加の方が読みやすいので、どちらのお名前でも大丈夫なんですが、正しくは聖路加と呼びます。
そうだったんですね。私も実は今回初めて知りました。そして坂本さん、橋本さんとはとても長いお付き合いだと耳にしたんですが、はい、
そうなんですよ。橋本さんが覚えてくださってるかどうか分かんないんですけど、がん診療連携拠点病院っていう制度ができて、で我々がん相談支援センターの相談員になるための基礎研修っていうものがあったんですけど、そこの我々一期生というか、その頃から私は橋本さんをですね、遠目に見て、なんて綺麗な看護師さんがいらっしゃるんだろうって、はい、だからもうだいぶ十数年のね、実はお付き合いになります。
そうなんですね。
はい、病院を越えて何かと患者さんのことでもご相談させていただいたりして、つい先週もねちょっとご相談したりして、連携も取らせていただいている、そんな関係です。
そうだったんですね。橋本さん、坂本さんの印象ってどんな印象ですか？
いや、そのまま私も本当にそのソーシャルワーカーの方って聞くんですけども、医学的な知識も本当に豊富で、行政的な何でも知ってるっていう方 でそしてこうスレンダーで綺麗で本当に私こそですね、でもよく覚えてます、一期生でっていうことで、もう憧れの方なので、私の方もちょくちょく困るとまず坂本さんにお尋ねするみたいに本当に頼らせていただいています。
いやでも今ね、お二人のお話を聞いてると、本当にその連携っていうのが病院だったり立場だったりっていうのを超えてされているんだなと思うと、そのがんという一つの病気に対しても心強いなというふうにね、患者さんやご家族も思えますね。
ありがとうございます。
さあそして橋本さんがいらっしゃる聖路加国際病院の相談支援センターなんですが、ALL世代への取り組みを積極的に進めていらっしゃるようですね。
そうなんです。私たちの病院は総合病院でがんを見ているということと、小児科もあって産婦人科もある病院なものですから、小児がんを経験した人が大人になった後のその成人医療を見てたり、産婦人科ではがんも見たり、がんを経験した人の妊孕性であったり、妊娠中にがんになった方の対応を見たりっていうこともやってた病院なものですから、そんな中に乳がんの患者さんもどんどん増えて、若い患者さんたちがいるっていう中から、2018年にですね、こうしたALLサバイバーシップセンターというのが立ち上がりました。
はい、今お話にあったALLサバイバーシップセンター。これは本当にもうALL世代へ特化したがんの相談だったり治療だったり、本当に幅広くサポートをする取り組みと考えてよろしいんでしょうか？
そうです。で特に私たちのいる聖路加国際病院は先ほど言いましたように、がんだけではなくて、例えば心臓病を先天的に持った方が大人になってきたりとか、がん以外でも若く難しい病気と過ごしている方々いるので、そういった方々もゆくゆくは対応できるようにしたいということも考えながら立ち上がりました。
そうなんです。じゃあもうこれからもどんどん広がりを見せていく動きだということなんですね。そしてこの番組でもALL世代について何度か取り上げてきましたけれども、橋本さん、そのALL世代特有のがん患者さんのお悩みっていうのはどのようなものがあるのか、実際にどんな相談が寄せられているのかも教えてください。
本当に最近はこの 1、2年、特に妊娠に関しての様々な国の助成制度が動き出したこともありますので、患者さん自身から、またご家族からも、妊孕性というその妊娠する力とがんの治療に関する相談は増えてきたなというのが一つと、あとはやはり働き盛りといいますか、 まあ、大学を出てこれからお仕事するとか仕事をしたばかりとかちょうどこうキャリアをこう積み重ねていこうという世代なのでやっぱりお仕事の相談とがんの治療とそのお金の治療費とのバランスとかでどんなふうに自分の治療をこう決心していいのかみたいな相談はやっぱり増えているなとは思っています。
橋本さん、本当綾世代の患者さんだったりご家族、私自身やっぱり相談支援の対応させていただく中でやっぱりこうご高齢の方とは違うな、こうなかなかその、うん、ふっとこちらが話しかけた時に表情とか言葉でなかなか返ってこない、でも何か求めてそうな気もするしっていう感じで結構関わり方っていうんですかね、考え込むことが私自身あるんですけども、橋本さんは綾世代の皆さんのご相談を受けるときに特に気を配っておられることとかありますか？
本当に坂本さんおっしゃる通りで、初めましてって言ってご挨拶して病室とかに行ってもなかなか言葉がこうポンポン出てこないっていうことはやっぱりあって、で相手側から相談したくてこちらに来てくださった方っていうのはもうなんか相談したいことがある程度具体的なのでいろいろこう聞いていくとお話ししてくださるんですけど、その本当に難しいなって思ってはいますね。なので、まあ、とにかくその自分がどんな役割で来たんだっていうことをできるだけ分かるようにお伝えするようにしたり、あんまりこう忙しそうにしないで気軽にこう医療者みたいなこう鎧をあんまりつけないで、なんか本当にそのまんまの自分でこう普通に関われるようになれたらいいなっていうことは思っていますかね。あとはどうしても私たちもこうスクリーニングシートっていう、こう項目があるんですけど、やっぱりそういった項目を一緒に見ながらお金のこと、仕事のこと、あと今の心の辛さとか、よく皆さんこういうことに困ったりされているんだけれども、どんなところが今一番困ってそうですかみたいにちょっとこう答えやすそうなそういうシートをちょっとこうお見せしたりとかで、なんか取っかかりを本人がこれかなみたいなところから何か話しやすい項目から話し出してもらえたらいいななんてことは少し工夫したりします。
うん、橋本さん今おっしゃっていたスクリーニングシートのことを、うん、ぜひご存じない方いらっしゃると思うので、うん、ちょっと詳しく教えていただけますか？はい、
なんかもう、綾世代のこういう若い世代の様々な取り組みをオーストラリアの方で、こう、随分研究した方たちがあって、それを国立がんセンター中央病院の皆さんたちが日本語にこう訳して、体のこと、あと心のこと、そしてこう、暮らしのことっていう、いろんなこう視点からチェックできるようなシートができていて、例えば今、体のことでどんなことに困っていますかということで、体が痛いとかですね、体がだるいとか、そういったことでチェックできるようになっていたり、心の辛さはどのぐらい今辛いですかって言うと、10のメモリの中で数字で選べたりとか、あとは仕事のことでどんなことに困っているかとか、周りの人に病気のことをどう伝えたらいいかで困っているかみたいに、すごくその、病気や治療のこと、体に関することと、生活のこと、周りの周囲との関わりのことみたいに、すごくこうバランスがよくこう質問項目ができているようなシートなんですけれども、これは坂本さんなんかも実際お使いになったりされてますか、やっぱり。
そうですね。当院でも最近導入しました。それこそ綾世代の方がまさに同じ背景のものを使わせていただいているし、あとはその発展系ではないんですけども、その綾世代以外の方々にも診断時から、初診の時点から、体のことと気持ちのこと、それから家族のこととかっていう気がかりを書いていただくっていう体制を最近運用し始めて、やっぱり、はい、シートがスクリーニングというか質問票みたいな形で見ながら書いていくことによって、患者さん自身がこういうこと聞けるんだなとか、こういうことを伝えていいんだなみたいな、こう一つのきっかけになるから結構いいですよね。
本当にそうなんです。で、意外と私たちも初診で来た時とか待ち時間の間にいろんなことを書かないといけないんですけれども、待ち時間も結構やっぱり20分とかそのぐらいあるので、そこにこうチェックしていただくと、例えば子供さんがいる、小さいお子さんがいる方が、専門の人たちに子供さんに病気のことをどう伝えるか、どう関わっていいかとか、相談を希望しますかみたいなことをこうあると、結構細かく何行も書いてくださったり、 本当に整理の一つになって気づいてもらえたらいいなとは思って使っていますね。
そうですよね、うん、実際そこでこうニーズというのを把握させていただきながらというところで、その後のこうフォローアップ、要はスクリーニングのシートで聞かれた時にはまだこうそういう悩みがこう顕在化してなかったんだけども、治療が進んでいったりする中で、あ、ちょっとやっぱ気がかりが変わってきたとか、あるいは治療が一段落した後になってやっぱりこう生活も変わっていったりする中で、例えばこう周りとのコミュニケーションとかが最近すごくこううまくいかないな、あ、そういえば病院で質問票に書いてあったりしたけども、これまた今でも相談できるのかなみたいなことを、やっぱりこう時間が経ってからね、相談したいことが顕在化したりすることに対してどうフォローアップしていくかっていうのも大きな課題かなと思うんですけども、橋本さんのところはそのあたりどういうフォローアップ体制を取られてますか？
そうですね、皆さんにやっぱり若い世代の人たちが来ると、お財布とかに入るカード型のあやさバイバーシップセンターの案内のカードとパンフレットを患者さんにお渡しするんですね。そうすると診察カードとか保険証と一緒に皆さんこう大体入れててくださっていて、でこの間あったのは遺伝の説明をやっぱり聞いた若い33歳とか4歳だったかと思うんですが、診断の時にまあいろんなそのチェックシートとかももちろんつけてるんですが、遺伝の可能性があるってことで遺伝のカウンセリングを受けて、その後手術の前に抗がん剤を半年間投与するっていう方がいて、であと1回で抗がん剤が終わるっていう、まあ、ちょうど4ヶ月5ヶ月経った時にそろそろ術式を決めていかなければいけないんだけれども、遺伝の検査をするしないで予防切除をするしないってことを決めなければいけないんだけれども、遺伝が分かった時に子どもたちやその周りの兄弟、まあ、親戚いとこたちにそれを伝えることって本当にどうなんだろうっていう、そういうやっぱりこう時期を経てまた直面する何か決めなければいけないっていう時に、皆さんどうしているかちょっと教えてくださいって言って、そのカードを元に立ち寄ってくださったりした方がいるので、なんかそういうそばに一緒にお知らせできるものを渡しできてたのは良かったなっていう経験がありました。
うん、なるほど、なんかちょっと当院でも参考にさせていただきたいなと思いました。
橋本さん、あや世代って言ってもやっぱりその思春期の世代から、まあ、お子さんをお持ちになって子育て中の方までかなりやっぱり幅広いですよね、はい、となるとよりこう若い思春期世代の方々でがん患者さんにとってはやっぱりあの時知ってればよかったなって年を重ねると思ってしまうようなことっていうのもどうしてもあや世代のがん患者さんには出てくるんじゃないかなというふうに感じてるんですが、この辺を橋本さんたちはどのように特に若い世代に普段あの時知ってればよかったなって後悔がないように向き合ってらっしゃるのかぜひ教えてください。
まあ、本人に対して例えば医療者がそれをどこまで伝えるっていうのは、基本的に本人の大事な情報は本人に伝えようっていうことは思うんですけど、やっぱり若い20代なんかですと親御さんとかご兄弟とか、まあ、ご家族が、まあ、ちょっとそのためらわれたりするっていうふうなことは当然あって、そういう時は本当に綺麗事じゃなく基本そういう相談ってやっぱり実際たくさんあるんですけれども、でもできるだけ本人がどうしたいかっていうふうに後で、例えば妊孕性のことなんかもそうですけれども、その時はもう治療優先でもやっぱり後でそのことは知らせてほしかったって語ってくださる、今現在元気にしているサバイバーの方たちの声を本人ややっぱりご家族に伝えたりしてますかね。
どうしても若い世代の患者さんでこう医療も日進月歩なのでどんどん変わっていく中で、そのあや世代のがん患者さんご家族に向き合う難しさっていうのがやっぱり橋本さんや坂本さんにも終わりですよね。
なので、まあ、本当に、まあ、聞いた私が一人で答えは当然出せないので、関わっている人たちみんなでこういうことの悩み事を例えばご家族が持っているとか、そのこれを本当に知らせなくていいのかってことをみんなもやもやしていると、そのもやもやをやっぱり共有できる場は必要かなっていうところはあるので、例えば私たちの今施設ですと毎週木曜日にこういう若い世代の人のカンファレンスっていうのを30分から45分こう話し合える機会があって、そこにはその医師も看護師もソーシャルワーカーも心理師も その患者さんに関わってたりするいろんな部署の外来の人たちが関わるので、実は今日こんなことを話されてたんだけれども、なんかこのモヤモヤをどう解決するのがいいのか、ちょっとみんなさんにも聞きたいって言って、まあ、みんなと私たち医療者もシェアしながら本人や家族にとっての最善の方法をみんなで決めたりするっていうことはしています。
いや、坂本さん、本当に坂本さんご自身も親や世代の方のご相談を受けて難しいな、悩ましいなと思うことを日々終わりじゃないですか。
うん、確かに本当にこう難しいなと思う一方でですね、ずっと長く付き合っていくというか向き合っていく中で、ああこんなに前向きにいろんなこと考えてるんだってこう驚かされたりとか、こんなに馬力を持ってたんだっていうんですかね、こう本当に体調が変わったりしてしんどそうだなっていう中で、いや僕はここの部分は頑張るよって、うん、あの大人はねみんな心配心配って看護師さんもお医者さんも言うけども、もうちょっとね心配するポイント違うよとか言って笑ってくれながら、なんか自分が家族のためにやりたいこととか学校の友達のためにやりたいこととかってやってるのを見ると、なんかですねすごくこちらも勇気をもらうというか、うん、はい、そういうことも多々あるので、なんだろうな、人間って相互作用なので、うん、そのあたりは、はい、影響を私も受けながら、
ええ、
また次の日も頑張るって感じですかね。
うん、あのそんな中で橋本さん、まあ、綾世代の特に若い患者さんだと、先ほど少しお話にも出ました妊孕性だったり生殖機能の維持だったりというところで、本当に若ければ若いほどまだこうなかなか考えられないなっていう世代、若い年齢の方も多いと思いますが、そういう場合は橋本さんはどのようにフォローアップをされていらっしゃるんでしょうか。
あのやっぱりこんな相談がありましたっていう、いろんなあの相談に来てくださってた方々を、こんな方がいましたよっていうふうにご紹介したりしてることが多いかなって今思いました。で、あの、坂本さんさっきおっしゃったように、本当に結構皆さん前向きでパワーがある人たちたくさんやっぱりいらしていて、この間あったのは例えば14歳、5歳とかの男のお子さんなんかだと、親御さんも知らない、本人しか知らないことっていうのも実はたくさんあったりして、で、よくよくちゃんと医療者が聞くと、なんか僕ちゃんとそれは分かってるとかできるみたいなことをおっしゃったりすると、親御さんはまさかそんなことはまだだと思いますみたいなことも起きたりするので、そういうふうなこともあったりするので、これはきちんとお話しした方がいいと思いますとか、まあ、あの、その時は治療優先だったけれども、あとやっぱり彼ができて、もう一度子供が欲しいって思ったりする方もいらっしゃるから、その時に、やっぱり取っておけばよかったっていうようなことが、方がいましたとか、またそれはそれでチャンスはまだちゃんとあるから、その後に不妊治療ができることもありますよみたいに、なんかこんな人たちがいましたよってことでイメージしやすいようなお話をすることが多いかなと思います。
坂本さん、本当にその若い世代、思春期の世代の方たちってやっぱりその生殖っていう話になると、うん、あのごくごく本当に一般的に思春期だとちょっと恥ずかしいなとか、うん、口にしにくいなっていう問題でもあるかもしれませんが、うん、そこをやっぱりこう患者さんたちが話しやすい、直接ご自身で話しやすい環境づくり、空気づくりっていうのもとても大切なことなんですね。
う
ん、
あ、そう思います。だからこそ時にはやっぱりこう橋本さんのような、まあ、第三者っていうんですかね、サポートをさせていただくものがあえてちょっと一緒にお話を整理することもありますし、また橋本さん今おっしゃってくださったように、同じ体験をした者同士のつながりというか、
うん、
あの情報の共有ってやっぱすごく大事なんですよね。ですからやっぱサポーターの中には必ずやっぱりこう同じ体験をした先輩患者さんたちっていうところも上手につなげていけるようにというところを我々いつも考えながらお手伝いさせていただいているかなと思います。
そして橋本さん、あの綾世代の方に限らず最近の相談の傾向などについて橋本さんが今感じてらっしゃることっていうのはありますか。
そうですね、あのやっぱり今は、前は情報がなくてどうしたらいいどうしたらいいってご相談が多かったんですけど、今逆に本当情報がたくさんあって、その中をどう自分のこととしてこう具体的にこう落としていっていいのかっていうところがすごく迷われていて、自分の治療を例えばお仕事するしないとかってことのこう決心に迷われたりするなってことがたくさんあるかなというふうに思っていて、その情報をどうその人の状況に合わせてどんなふうに調整したらいいかもしれないっていうところをサポートするっていう人たちがやっぱり今すごく求められてるかなっていうのは思うことがあります。
情報が逆にたくさんありすぎてしまう現代だからっていうところなんですね。うん、そして橋本さん、がんサバイバーの皆さんに向けて橋本さんから伝えたいことをぜひお願いします。
本当に医学がどんどん進歩しているので、あと社会もどんどんこう変わろうとしているので、あんまりこうどう言えばいいんでしょう、こう諦めないっていうと綺麗事っていつも言われちゃうんですけれども、やっぱりなんかまずちゃんと相談するっていうことがなんかは伝えたいかなと思います。同じ世代の人に自分の悩みを相談するのもいいんですけれども、病気のことや健康ということに関しては上手にこういう専門的な立場にいる人たちを窓口にして、自分の場合はどう整理すればいいのかってことを、まあ、知りながら堂々とこう楽しく自分の人生を進んでいってほしいなと思います。
はい、ありがとうございました。本当に坂本さん、橋本さんのお話を伺っていると、何も心配せずにもうどんどん医療者の方に患者さんやご家族がお話をしていいんだ、そしてそのお話をすることで自分の一歩がどんどん開いていく、切り開いていくことができるんだということを伺ってね、よく私も分かりました。
よかったです。本当ぜひセイルカ国際病院におかかりの方はですね、橋本さんのところに遠慮なくご相談行ってほしいななんて思います。
そうですね、今回のゲストは聖路加国際病院相談支援センターの橋本久美子さんでした。橋本さん、お忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置、浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていく、がんと生きる。今日お話を伺った聖路加国際病院相談支援センターの橋本久美子さん、本当に知識とかご経験ももちろん膨大なんですけど、何よりもものすごく話しかけやすい雰囲気が伝わってきましたし、坂本さんもやっぱり話しかけやすい雰囲気をもうムンムン出して身にまとってらっしゃるので、これ大切なことなんだなと改めて感じました。
ありがとうございます。ちょっと今急に今小学校時代のことを思い出しちゃって、時々ですね、こういう放送とかを最近聞いてくださってる小学校時代の先生がいるんですよ。すごいお世話になった、
はい、
その、まあ、もう89歳ぐらいもうなってるんですけど、時々番組とかを聞いて、今回のはすごい自分的に良かったよっていう時にハガキをくださるっていうね、89歳なんですけど、その先生が私が小学校を卒業するときにくださったメッセージが、はい、人懐っこさ、それがあなたの取り柄です、大事にしなさいっていう、はい、一言だったので急に思い出しました。なんか大事にしてこれからも仕事に生かしていきたいなって。
いや、もう先生はその時点でお見通しだったっていうことですね。さて、次回は子どもたちの不安どうやって解消すると題してお送りします。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、 YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そして Apple Podcast、 Spotify、 ラジオクラウド、 Audi などでもこの番組配信しています。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩江さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。